どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に死に打ち勝って迎えてくださった主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。ありがとうございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、J ゴスペルコンテスト九州地区予選がありました。まあ、来られてくださった方も多かったと思いますけれども、その中で、今回は1位に北九州のミラクルという、ね、チームが入りまして、そして2番目に、ルミエルという諫早教会のルミエルが入りました。で、九州代表が1つなんで、次点枠でルミエルが、ね、行けるようにできようとしております。そして3位に山田とゴスペルクラブ南西教会の、4位に、オリベット、5位に FF が入りまして、この3つも自転枠に入りますので、ぜひ、ルミエルとともにですね、長崎教会からも、各場にねチームが出れるようにぜひ乗ってほしいと思います。自転枠はそんな多くないので、かなり厳しい戦いだと思うんですよね。やっぱり自分たちの教会から白馬にチームが出るかどうかというと、別にどっちでもいいんですけども、出てる方が全然気持ちが違いますので、ぜひですね、祈ってほしいなというふうに思います。はい。で、それとともにですね、それはあの水曜日だったんですが、火曜日の日に熊本、実は熊本で本当は益城町にあるところの、グランメッセ 熊本っていうんですけど、それは益城町にあるんですけど、そこと、それからもう一つ益城の方にもう一つ別にあるんですけど、その2つでよく正解するんですけど、そこでやる予定だったのがどっちもダメになって、今回で、あといつも別にやる市民ホールもあるんですけど、そこももう全然、今熊本は全部なんでしょうね、避難所になっていたり、あるいはもう潰れてしまって使えなかったりということで危険で、場所はなかったので、今回は玉名で聖火を持ちました。熊本の聖火を玉名でね。でそこに熊本の方は結構来られたんですけども、いろんな方とお話をしまして、で皆さんからいただきました、献金、義援金ですね、それを、熊本安定教会やエリシア牧師、それから岡本三美牧師、それから村上香南牧師とそのご家族にですね、お家がほとんどみんなもうダメになっているので、渡してきましたけれども、すごく喜んでおられました。本当に感謝しておりましたね。それともにいろいろ話を聞いたんですね。なんかこうね、こうやって見せてくれましたよ、どんな状況だったかとかね、ちょっとすごかったですけども、それと、正解でも言ったんですけども、エリシャ牧師とお話をした時ですね、1回目の地震ね、14日に来た地震の時は横揺れだったんですよ、こうやって横にガーってね。で教会の方でもね、その味噌汁がこぼれたり、そういう状況だったんですって。で大変だったんだけども、まだ横揺れだったんですって。2回目の地震、後でそっちが本震だって分かったね。で1回目の時にそれが本震だと思ったから、余震はついてたんだけど、あれ以上はならないとみんな思ってたんですって。そしたらそこにいきなりに地鳴りがしたんですって。ゴーって、と思ったらいきなり地面が盛り上がってきたんです。ガーって、もうそれは怖いでしょうね、びっくりしたって言いましたよね。で2回目は縦揺れだったって、横揺れじゃないと、縦揺れに揺れたって言うんですよね。あれはそれは怖かったでしょうね。そして物がほとんど落ちて、もう粉々になったみたいですけども、あれあそこにいたら死んでたって言いますけども、すぐ飛び出したそうですけども、そういう話を聞きまして、ほら本当に大変だったろうなと思います。ただやっぱクリスチャンってすごいなと思うのは、みんなね、そういう話をしながら明るいんですね。で感謝を知ってるから全て息になるってことを知ってますよね。でもみんな家なんかもうひびが入ってたり、中のものぐちゃぐちゃに潰れたり、布団までずぶるいになったり、そんな状況なのに、みんなですね、でも命は守られましたし、全部息になりますよというのは明るいんですよね。こういう時に分かりますよね、クリスチャンであることの醍醐味っていうのはね。あと感謝の力はすごいなと思いました。で、あと言ってましたね、もう本当にたくさんの方から助けられたってね、主の自治のいろんな教会の方々からね、でたくさんの助け、教会っていうのはどんなにすごいかっていうのを本当に感じたってことを言ってましたね。それをね、なんか思いました。よかったなと思います。で、長崎はそこまで揺れませんでしたけども、それでね、結構今回の世界に玉名まで来るのに、今まで来なかった家族の方がついてきたり、同じアパートの方が来たり、新しい方とかいろいろ来ておりまして、地震が起こると2つに分かれるんですね。神がいるのになんでこんなことを起こすって人と、本当に神様の前にこうやって見るとまずいと思う人とですね、できればこっちが多ければいいんですけど、 残念ながらね、ますます固くなりになる人もいるんですけれども、でもなんか主の手が動いてきたなということをすごく感じます。でとっても生活が祝福されましたね。よかったなと思っています。で、まあ、続けてお祈りください。あの、ね、まだまだあの助けが必要ですので、ね、続けて祈ってほしいと思います。で、それで、今日の、ね、ところに入っていきたいと思います。今日は先ほども話しましたが、悔い改めというテーマなんですね。で、悔い改めというと日本ではですね、あまり明るくないんです。あの懺悔って言ってですね、懺悔って言うと暗いイメージなんですよね。暗い部屋で暗くこうなんか落ち込んでね、で暗い顔して出てくるっていうね、 100% 聖書的ではありません。それは聖書の行方を改めたら全く違います。もしそういうイメージを持っている人がいたら、今日限りにそれは捨ててください。それはサタンが持ってきている罠です。悔い改めっていうのは、悔い改めを聖書の言われる通り、真実に聖霊が言う聖書の悔い改めをすると、その後に喜びが湧き上がってきます。聖書が言う悔い改めは救いをもたらします。聖書が言う悔い改めは新しい希望、新しい人生を与えます。だから聖書がもたらす悔い改めってすごい祝福なんです。だからクリスチャン悔い改めを語るときは、悔い改め自体はあの本当に神の前に砕かれた悔い改めなんですけど、それがもたらす祝福ってすごく大きいんですね。だからね、もっとね、希望と喜びが悔い改めには伴うはずなんですね。でも悔い改めれば悔い改めるほど、ますます暗くなり、ますます落ち込み、ますますなんかこう否定的になるとしたら、それは聖書が言っている聖霊が導いている悔い改めではないんですね。私よく言うんですね、それは悔い改めじゃなくて、クイクイクイだってね、クヤクイクイクイクイってこうやってね、どんどん落ち込んでいくってですね。ね、そうじゃない、聖書が言っている悔い改めってすごい喜びと祝福に至るんですね。それはまず知っててほしいんです。ところがね、その聖霊が言う、聖書が言っている悔い改めがね、なかなか妨げられる。今日はそこちょっと見たいですね。で、さっき言いました、今日はここの公開っていうんじゃなくて、まあ、悔い改めってことで学びたいんですけど、悔い改め、何を悔い改めるか、罪を悔い改めるんですね。大事なことは自分の罪ね、人の罪じゃありません。人の罪悔い改めて結構いますからね。あの人はこんなに悪くて、こんなに悪くて、こんなに悪くて、こんなに悪くて、どうしようもありませんけど、憐れんでくださいって、こういうのは問いなしと言いません。ね、100% 聞かれません。罪を責めたいというだけだからね。自分の罪を悔い改めるんですね。で、自分の罪を悔い改めるときに、まず罪を自覚しないといけないんですけど、これがね、皆さん本当に罪を陥ったとき、今日はクリスチャンの話をします。ノンクリスチャンじゃなくてね、私はクリスチャンだからね、罪を陥ってるときに分からなくなるんですよ。例えばダビデ、もう皆さんよくご存じダビデ、第一サメル記の第一サメル記の11章ね、あの言っておきましたよね。そう、第2ですね、第2サムの11章にダビデが罪を犯した時のこと書いてあります。これ丁寧にやると時間かかりますから、あれですけども、簡潔にやるとですね、戦いがあった、ダビデはこの時行かなかった、もう年を取ったら行かなくていいんですよ。この時はね、ダビデはまだね、最前線に戦った人なのに、この時は行かなかった、部下だけ使わせて、別にいいんですよ、大将だから行かなくても。でもね、自分だけでさえにとどまったんですよね。そしてね、夕方起きてくるんです。ただ向こうはお昼寝の習慣があるから、夕方起きてきたことは必ずしも怠惰な生活をしたとは思いませんが、でもその後のことを考えると、もしかして夕方まで寝てたのかもしれない。で、同胞たちが最前線で戦っている時にそういう状況だったんですね。ただダビデはこの時ね、かなりこう生活が神様とよどんでたんだと思いますね。そして屋上に上がったら、美しい人がいたわけです。すぐダビデは使い起こして、あれは誰だって言ったらですね、ウリアの妻だったからですね。で、ウリアの妻って分かったんですね。あ、出しといて。第二サムエル記の11章です、ね。ウリアの妻だって分かるんですね。で、ウリアの妻だと分かったら、妻かつまらんってことでおしまいのはずなのに、妻だと分かった上で呼び寄せるんです。召し入れるって書いてありますね。つまりどういうことかって言ったら、妻だと分かったのに引き入れて、そして関係を持って、それで子供ができちゃうんです。ここら辺でね、あーっと気づくはずなのに、どうしたかと言ったら、ダビデは子供ができたと聞くと、ご主人のウリアを戦場から呼び戻すんです。そして戦場から呼び戻して、どうだとか言ってこう聞いて、そしてじゃあ今晩泊まってゆっくりしていけって言って家に帰そうとするんです。つまり自分が犯した罪を覆い隠そうとしたわけですよね。これね、とんでもないですよね。そしたらね、ウリアは素晴らしいんです。仲間たちが最前線で命を戦っている時に、私だけ家に帰って奥さんと楽しむことなんかできませんって言ってね、家に帰らないで、あの門のところで寝るんですよ。それで、あ、びっくりしたみたいな、ね、困ったと思って、また次の呼び捨てね、どうしたんだお前って言ったらね、言うんですよ。いや、とんでもない、私は仲間たちが命かけたってそんなことはできませんって、私だけが帰って妻楽しませんって言ってね、すごいこと立派じゃないですか。 あそうかって言いながら彼は困ったからお酒飲ませるんです、酔わせるんです。でもやっぱり帰らない、酔っても仕方がないから。ダビデ王子かったらね、そのウリア本人にウリアを殺せっていう、ウリアを最前線に出してウリアだけ置いて下がれって殺せってことですよ、という手紙を持たせてヨアブという将軍上司のところに返すんですよ。とんでもないやつだと思いませんか。そしてヨアブは言われたから、言われた通りウリアを最前線に出して引いてウリアが死んじゃうってことなんですよね。これがね、特に女性の方々許せないでしょ。ロシア系ユダヤ人の教会行った時に、ね、面白いこと言ったのレオン牧師がね、ダビデのこと知ってますかね、うちの教会ではとても受け入れられませんとか言ってるんですよね。だからね、つまりこれは、で私今日お話したいのはね、その罪がすごい悪かったってこととはもちろんですけど、そうじゃなくてここまでやったら普通わかるですよ、ダビデとんでもないって。ところがね、罪ってね見えなくさせるんです。あるいは分かってても罪としてもう自覚できなくなるっていうか、思っちゃうんですね。ダビデほどの人がわからなくなったんです。実はね、私ね、あの新婚時代ですね、何回かお話しましたけどね、今日はちょっと違う視点で言うと違う話しますね。まず私アルバイトしたんですね、家庭教師とか車の運転手とかいろいろやってたんですね。で検診して妻と結婚して、当然生活費ある、教会から6万円給料もらったんですね。で駐車場が6000円だったんですね、野だらしの駐車場ね。それから家の家賃が6万1000円だった、6万円で脱皮が1000円で、全部で5万4000円で脱皮が1000円で、全部で6万1000円だった。6万円給料だったから11元金当然するから5万4000円で、毎月自動的に7000円の赤字なんです、自動的にね。で当然アルバイトしようということで2人で話してね、でも奉仕があって進学校があったから、もう朝しかないということで、朝3時間ローソンでアルバイトしようということになったの。もう夫婦で一緒にやりましょうって、楽しく仲良く。そしたら神様言われたんですね、祈りなさいってね、その時間を祈って私に捧げて求めてみなさいと言われたから、夫婦で祈り始めたんです。朝4時から7時前だったかな、毎日3時間夫婦で真剣にやりました。真剣勝負でね、1回でも赤字になったら、借金しなきゃいけなくなったら、もう働くって決めてたんです。でやっとやり始めた。そしたらね、ものすごいんですよ、神が。怖い、カレーライスを食べたいって言うとですね、私はすいません、ちょっと親が素晴らしかったおかげで角切りビーフのカレーライスを食べてたんで、カレーライスというのは角切りビーフのカレーライスだとしか思ってなかった。チキンやポークのカレーライスは知らなかった。それを食べたいと思ったね、無意識で。そしたらね、教会行くとね、こういう紙袋を持ってね、婦人が来るんですよね。キャラ牧師もらってもらえませんかって、はあ、何でももらいますよって言ったらね、でこう言って、何ですかって言ったらね、カレーライスですって、とか言ってですね、もうカレー作ったって温めるだけ、ご飯まであるんですよ、ね、それはね、牛の角切りのカレーライスなの。くだらないと思うかもしれませんけどね、そういうことがね、毎日続くんですよ、毎日。一回話したでしょ、夫婦で悩みに悩んでね、青春タイムっていうのがあって、こういう話するとな、まあいいや、楽しかったからいっぱい出てくるんですね。青春タイムってあったの、我々夫婦で決めてたの。月曜日の礼拝が終わったら、月曜日の午後の正解まで1時間あるんですけど、その時間すぐ横に OK マートっていうマートがあったんですね、今なくなったけど、ね、そこに行ってですね、夫婦でね、まあ、ウィンドウショッピングするの、スーパーで買わないんです、決して買わないけど、これがいいな、あれがいいって買わないから、お互い言いたい放題言って、で最後に期限切れコーナーがある。その期限切れコーナーに来て、そこから勝負なんです。期限切れコーナーに来て、その期限切れコーナーのやつのどれを買うかで、2人でこうね、こう限られたお金で考えてね、多分全然惨めになってよ、とっても楽しかった。いや本当に楽しかった。だからこうやってね、その時の話をするとね、ウキウキしちゃうんですよね、本当に楽しかったから。それでね、こう悩んでね、私と妻の顔が全然違うんですよね、とか悩みながら、ね、私は米を2キロ、ここ前ぐらいの米を2キロ買ったんです、ね、もうちょっと安い、ここ前ぐらいの米をね、悩みに悩んだって。で妻はグレープフルーツと、私結婚するのにグレープフルーツ食べなかったね、ヨーグルトも食べなかった。グレープフルーツ、ヨーグルト、それから何だったっけな、4つあったんだよね、私が、ね、納豆、ね、全部私が食べないものばかりですね、で結婚するまで。もう一つあったんです、すいません、何だったっけ、覚えてる人いませんか。4つあったの、4つね、で買ったの。でそれは期限切れギリギリの散々の安い納豆と、腐りかけてるグレープフルーツと、それから何だっけ、なんだっけ、納豆は今言いましたよね、三段の納豆と期限切れのグレープフルーツとヨーグルト、これ小さいヨーグルトね、 ありがとうございますね。でもう一つあったのに忘れちゃった。で、ね、買って帰ったの。ね、で全然めちゃめちゃ良くてね、ああ、今日はちょっと頑張ったねとか言いながらね、帰って、で、奉仕をその後午後やって、夕方帰るんです、家に。夕方ね。夕方家に帰る。で、夕方家に帰って、そしたらね、こうね、ノブのところにね、ものすごい大きなスーパーの袋が2つ入ってるんですよね。なんだこれと思って持っていったらね、ものすごい高級のヨーグルト、ヨーグルト高級品があるんですよ。ものすごい高級のヨーグルトね、大きいやつ。それからあのグレープフルーツ、もう超新鮮。触るだけで見るだけで分かりますよね。それが3、4個入ったかな。それから納豆はね、あの四五段の高い納豆、納豆にも階級があるんですね。いや本当にあるんですね。それでもう一つごめんなさい、もう一つあった。とにかくその妻が全部やったものがあった。それでね、妻がそれ開けてね、泣いてるんですよね。もう、いやー神様はすごいと言ってね、本当に神様は私のことしてって泣いてるんですよ。で、私はね、あの恥ずかしいけどね、あのまだ若くて自己中心でしたから、あっそうって感じですね。でもね、そしたらね、窓を叩くんです、人がボンボンってね、大きい窓だったんですね。で、誰ですかって言ったらね、教会のご婦人でね、いきなり言うんですよね、木原さんって、ね、はいって言ってね、どうしてももらってもらいたいもの、断ってほしくないんですよ、はい、なんでしょうかって、もらってもらいたいものしかって、はい、もう何でももらいますってね、だからですね、あのね、何やったけど、教会にね、窓まで持って車をつけて、窓から入れた、何が、米、しかもあの、米屋さんのじゃなくて、あのこれなんてあるじゃない、あれ、30キロですかね、あの大きい米袋を、ご婦人がもう一生懸命窓からじゃなくて入らないから、それが、笹日記五色か忘れちゃった、とにかく当時最高前、今度私が泣く番ですよね、わーっと、もうだからその2キロの米はすぐ誰かにあげましたよ、すいませんって言ってね、だからもちろんそのいい米の10分の1もあげましたよ、ちゃんとね、だけど、そういうことがあったんで、そういうことが続いたんです。リンゴと祈ると青森から来るし、みかんというと佐賀と和歌山と愛媛から来るし、ね、で小須田牧師が長野での応援してたから彼は忘れたけど私は忘れない、3回ぐらい送ってきました、新鮮な野菜を。彼は忘れてるんですよね。やっぱクリスチャンでいいですね。普通のクリスチャンはね、与えた方は覚えててもらった方は忘れるんだけど、クリスチャン逆なの、与えられた方は忘れないけど、ね、与えた方は忘れるんですね。小須田牧師送ってくれましたよね、あの一時面識もなかったのに、テープで聞いてただけなのにね、時々パウロ牧師がいない時説教したから、そういうのでもう本当になかった。そうするとね、高ぶるんです、私の祈りは答えられる、こんなに神は私を愛しておられて、いいものをもらえるって、本当にものだったからね、高ぶるんです、人間ってのは悲しいけどね。そしたらね、後輩がね、やっぱり私の大学の後輩が進学生になって、それでね、彼も献金できてたから、もらったものの10分の1をね、必ず10分の1献品ですることにしてた。そのことですごくいいことなんです、ああすごくいいなと思って見てたんですね。そしたらね、ある時私にくれたんです、ね、その10分の1献品自体はいいんですけど、あのつまずかないでくださいね、あとでちゃんと悔やみましたから、ね、つまずかないから先に言っておきますよ。もらった瞬間ね、思った、私も妻もなんやこれって、急に大阪弁になりましたけど、ね、特別に言いました、なんだいこれってね、なんやこれって思ったわけですね。つまりね、あんまりいいものばっかりもらったからですね、あんまり大したことなかったんですよ。でもらった時になんだこれって思ったけど、絶対口出しますよ、クリスチャンだから。でポイってどっかに置いたんで、どっかに置いて覚えてない。そしてね、しばらく経って、すぐじゃないんです、しばらく経って、蒼天でどんなに祈ってもダメなんで、進学校に行ったら進学校のメールボックスによく献金が入ってたんだけど、ね、メールはその時に手紙が3、4つあったけどね、そういう時ってね、すぐですね、中身の手紙じゃなくてお金入ってることがチェックするんですね。人間ってね、全部入ってない、みんないいお手紙です、でもお金入ってない、おかしいなって、ね、朝断食でしょ、昼断食でしょ、別に断食はいいんですけど、この物がなくて断食したこと一回もなかったから、おかしいなって思うけど分かんないんですよ。それでね、進学校終わって授業終わって奉仕に来て、で奉仕の時にね、もういろんな人がいろんなものをくださったから、ね、奉仕しながらですね、実はそういう時はね、誰か何かくれないかと思ってるんですね、情けないけど、何にもないんです、何にもない。で夕方帰ってきてね、妻と言ったの、おかしいって、こんなことはない、これはちょっとおかしいって、一体何なんだって言ってね、お互い暗黙に心で お互いが何か悪いことしたんじゃないかと思って情けないですね、何なんだって、分からない、分からないんです、いいですか、悲しいね、人間ってね、分からない。ほいでね、はーって言ってね、ほいでね、また夜の授業からすぐ行ったん、7時からの授業で、9時に帰ってきて、これまずい、10時半からって席当会だから、金曜日だったから、まずいぞって2人でね、こうね、これ何かあるかって、神様どうしてですかって祈ってる時に、祈ってね、はっと気がついたの、はっと、 って私は言うのはって気がついてね、あっと思って、まあ、1DK で一歩踏んだら次の部屋に行けるんですけどパッと時の部屋に行って、後輩からもらったものが冷凍庫の横で腐ってたんです。これだってすぐあったの、あこれだってこれだってね。その瞬間妻もね、あーって終わったんですよ。やっぱ同じこと思ってたんだね、情けないですけどね、そこまで気づかない、そこまで気づかない。せっかく神様が与えくださった後輩からのそのものをなんだこれと思って腐らせてるのに、そのことにさえ気づかないぐらい心が高くなってたんです。で心が高くなってること自体に気づかない、気づかない、人間ところがですよね。でそこでね、ひだまずいて夫婦で言ったら、神様ほんとすいませんって、あなたがものすごくよくしてくださっていいものばっかりくださってありがとうございましたって、いい調子に乗ってね、こんなもんはと思いましたって、本当にすいませんって、すみません、思い出したら涙出てくるね。本当に謝ったの、神様に真剣に悔やめて。そしたらね、やっぱり許していいですよね。本当に悔やめて、なんかすきっすかりしてね。ああ、もう、なんかもう断食してて、お腹減ってたんですけどね。もうなんか、もうこれでいいと思って、それで悔やめて、で、夫婦で車でね、妻が岐阜から持ってきた車があったから、車で、その徹夜の会場まで行ったん。徹夜はね、スペースニードルって言ってね、宣教師の貸してくれたところで2階だったんで、1階に入って、妻が車を置きに行ったんで、私がポッて帰ったらね、同じ後輩がいるんですよ、1階に。木原さんって言うからね、あっておおって言ったらね、あみかん食べますかって言うから、あ食べる食べる何でも食べるって言ったらね、ポイッと2つくれたんです。別に普通にですよ、入ってね、で彼はもう2回上がってたの、祈祷会だからね。そのみかん、その日初めて食べるものだったの。そのみかん持ちながらね、なんかね、と思ったんです。それでね、妻がね戻ってきてね、妻に渡して、これは彼がくれたんだって言ったので、2人でそのみかん食べたんですよ。涙が止まらなかった。神様ってのはすごいですよね。で私の原点なんです、これは実は原点なんです。神は怖いほどに祈りに応えてくださるけど、心を見るんです。その時は私は自動販売機ではないって、あなたが言ってポンとボタン押したら出てくるんじゃない、私はあなたの心を見てるって言われたんですよね。でもね、分からなかったんですよ。1日夕方の9時過ぎるまで、夜の9時過ぎるまで分からなかった。人ってね、罪の中にいてもね、高ぶっていても罪の中に入っていてもね、気づかない。ダビデだってそうでしょ。ダビデだってこれだけ何やってんだってぐらい罪を犯してるのに分かってない。なんでそういうかっていうの、この後ねナタンが来るんですよ、ね、でナタンが来てね言うんですよ、ね、例え話でね、これ大金持ちがいて羊がいっぱいいました、これ、ね、そして貧乏人がいて、これ、ね、子羊を一匹だけ飼っていて娘のように可愛がっていました、ね、もう本当に大切にしていました。大金持ちのところにお客さんが来たので、大金持ちは自分の羊を死んで、その貧乏人の子羊を、ね、取り上げて調理して食べさせました。ダビデ怒るんです。なんだそいつはって、そんなやつは殺せって言うんですね。自分のこと言われてること気づいてない、わからない。そしたらその時になったんで、それはあなたですって、預言者ってねこうやって言わないといけない。皆さん預言者ってねそういうことやらないといけないんですよ。それはあなたですって。でもその瞬間ダビデわかるんです。でもそこまでわからないんですよ。だってカインの罪でしょ、それを隠そうとした罪でしょ、そして挙句は人殺しの罪でしょ。これだけ悪いことやってるのに、例え話された時に暗黙に普通なら分かりません。あ、俺のこと言ってるなってわかるでしょ。普通ならわからないんです。いやね、まず知っててほしいんです。あ、罪は分かってるよなんて言ってるけど分かってない。我々って自分で自分の罪がわからないぐらい心が高いし盲目なんです。先週説教しました、主の足元に座りましょうって。できっと多くの方は座られたと思います。人によって時間は違うでしょう、気にしない。神様の前にあなたのできる精一杯で座った方はよしとしましょう。主の前にね、適当だった人は悔い改めてしっかり座ってください。でも本当にしっかり座ったのになんかよくわからない、なんか語られてると思うんだけどぼーっとしてしまう、なんか覆われてるって人がいたかもしれません。この場合ね、霊的な追いがかかってる場合の大体はね、罪が絡んでるんです。で前も言いましたけど、罪っていうのはね、皆さんいいですか、綺麗な部屋に行ったらね、ちょっとゴミ落としただけでもね、自分で拾いませんか、あ、まずいと思って。汚い部屋に行ったらね、ご飯食べてポイッと捨ててね、拾いって、なんで拾う、汚いじゃないのどうせとか言って拾いたくなくなるでしょ。つまりよどんでくるとね、罪に鈍感になるんです。で神の語りかけは、なんか市民証よく分からなくなってる時はね、知らない間にね、よどんでることがあるから気をつけてください。どうしたらいいか、この時ナタンは あなたですって言って言われた時に分かったでしょ。神の言葉が飛び込む時に罪って自覚するんですよ、ね。まあ、もう一つの例えね、これも何回か話しましたけど、私中国に昔よく行ったんですね。今も本当は行けるんです。通訳者さえいたらオンラインの人で通訳できる人来てください、長崎に、ね、向こうは待ってますから、本当に待ってますから、ね、通訳者さえいたら。で、私中国に何回も聖書持ち込んだんですね。一番初期の頃、長崎教会とね、みんな行ったんです。私何回も行って、で地の地から他からもいろいろ行って、私99番目か100番目で捕まったん。死が101番目か100番目どっちかですね。で、家族、私と父と、ジョイ牧師とルツ前田宣教師ね、その頃はまだ宣教師じゃなかったけど、4人で行ったの、その時ね。で、そのね、行く前の場にね、妻と大喧嘩したの。理由忘れちゃいましたけど、なんか私が悪かったんだと思います、ね。で、なんかこれでね、大喧嘩してですね、これでね、なんかすごかったんです。ちょっと歴史に残るような大喧嘩だったと思いますね。あれ、アタックがあったの、一つはね、罪があったけど、ね。それで行ったんです。で、まずジョイ牧師がさーっと抜けたの。で、私その後行ってね、抜けそうだったんだけど、父が後ろにすぐいて、父が目が悪いから、ね、人間的ですよ、全然神ないじゃなくて人間的にね、一人じゃったらダメかなと思って私が待ってて、父と一緒に抜けようとしたの。そしたらね、二つカバンが、ね、あってね、どっちもいっぱいですよ、聖書は。バカだった。さっと私が抜けてれば、父も抜けたと思う、今になってもらうね。でもその時ね、それでね、捕まっちゃった、私二人が。私が捕まった間に、ルツマイさんがさっと抜けたの。で、半分は持ってこめたけど、半分はね、そこで捕まって、ね、没収じゃなくて、一回、税関に預けて帰りにまた持ち帰らなきゃいけない、ね、そういう状況だったんですよ。でね、捕まったんですよ。で、死の時間ではね、私が捕まるまで99人かな、98人か99人全員通ったんです。で、言われてたんです。信仰があれば通る、信仰ないってことで、実は予言されたんです。捕まる人は必ず出る、その人は捕まることによって砕かれ整えられるって話だったんですね。で、誰かなっていつも秋元氏とね、今度の人危ないですねとか電話を取り出したらね、自分だったあれと思って落ち込むでしょ。 でね、別々にホテル行くんですね。通った二人と私たちは一緒に行けないといけない、だからスパイがいるから別々にホテルってホテルに着きました、ね。私と父は一緒の部屋で落ち込んでる、私が一人ね。違うわけですよ、誠ですからね。誠、元気を出せ、お前が暗いとわしまで暗くなるそりゃそうですよね。そうやって言われたからって元気になれませんよね。私慰めてもらおうと思って神様に夜のディボーションの聖書を開いたの。呼ぶ記38章、忘れません。今はちょっと分かりませんけど、その時の聖書はこうでした。ここまでは来てもいい、しかしこれ以上はいけない、高ぶる波を沈まれって言ったの。私ね、慰めてもらえなかった。ここまでは許したけどこれ以上はダメだ、お前高いって、悔やためろって言われたんですよ。慰めてもらおうと思ったんですよ。でね、御言葉が来た瞬間ね、と思ったのと同時にね、やっぱ神の言葉すごいですね。おっしゃる通りだと思った。それでね、まずね、前の晩経験したでしょ、はあ、すいません、私が悪いことありましたってね、夫として悔やため、次牧師としてね、教会の人、父がとこんだからね、息子としてね、悔やため、次牧師として教会の人たちの前に悔やため、次私の上はパウル牧師だからね、パウル牧師のもとに、ね、権威に対して悔やため、とにかく神の前に必死に悔やため始めた、真剣にね。で、悔やためながらも夜遅かったこともあってね、気がついたらベッドの横にこうやって座ってこうやって見よってたんですけど、気がついたら降っても寝てたんですね。で、はって目が覚めたのが朝の3時か4時なんで、4時ぐらいだったかな、だったの。はってね、すいません、悔やためが出てしまったんだ、すいません、こんな悔やためですいませんって言って、また悔やためと思ったら語られたんですよ、はっきり、ね、あなたの悔やため受け取りました、あなたはこの町で、この捕まったこの町で、この町の人々に、この国の人々に福音を語るようになるって言われたんですよ。びっくりしましたよね。だってもうパスポート全部書かれてるんですよ。で、私はパスポートが変わってからかなとかいろいろ考えながらね、でそれでね、向こうって厳しいからね、と思ったんですよね。それでね、で私言えなかったんです、実はこの証はね、実際中国になるまで言えなかったんです。信じてなかったわけじゃなくてね、とても怖かったの。ところはね、それからしばらくだって全く別でパウロ牧師から頼まれた。香港にいっぱいマーリンさんの本があるから、それを中国に持って行ってくれって、キャール君知り合いがいるだろうって言うから、ああ知り合いっていうか、まあ行ってみましょうってね、知り合いまだいなかったんだけど、ね、でこれで香港行って、香港からね、私ね、はいっていう癖があるの、上に言われたらはいって、ね、 はいって言ってから、しまったと思ってね、また中国行くのかと思って、怖かった、やっぱり本当怖いんですよ。でそれで行って香港行って、それで持ち運んだんです。それで、ね、無事に通ったんです、香港のすぐ横の町にね。そしたらね、聞いてなかった、飛行機で飛ぶんです。そこから飛んだ町が買って捕まった町だったんですよ。そしてマーニーさんの配るだけだと思ったら、説教してくださいと言われたんです。その町で説教したんです。で中国だけは私パウル牧師先に説教してるんです。説教した回数は私の方が多いんです、中国だけは。別にそんなことどうでもいいんですよ。でも何を言いたかったら、本当に主が言われた通りそこで説教したんです。でそしてそこで説教した時に出会った人がいて、その人が中国の、まあ、あんまりオンラインだから細かいと思いませんけど、あの教会のネットワークの持ってる人で、それから会われるところに行きました。それ以上ちょっと詳しく言いません。で今でも通訳されたら向こうは待っております。でいつ分かったかってね、高ぶる波をここで沈まれた時に、はぁーっと。それまではね、捕まった時にね、恥ずかしいね、十字架を負ったとか思ってるんですよね。十字架じゃない、高いからやられたの。いやね、神の言葉が来るときは分かるんです。で人ってね、自分は正しいと思ってるんです、悪くないと思ってるんです。でいや確かに悪いですって言いながら、でも悪いけど環境がこうだったから、あの人がこうだから、あの人がこうだからって言ってません。言ってる人、そんな悔い改めは届きません。だから喜びが来ないんです。だから救いに至らないんです。だから神が用意している計画が開かないんです。本当に聖霊が導く悔い改めは非常に具体的に現実的に祝福をもたらすし、喜びをもたらすし、逆転するんです。なぜか、十字架でイエス・キリストがその罪のために本当にお芝居じゃなくて、本当に罪そのものになって、裁きと呪いを全部引き受けて、十字架で死んで私の側に黄泉にまで下って裁きを全部引き受けたの。真実に悔い改めたらね、もう人が何と言おうと許されちゃう。許されちゃったらその後祝福が波のごとくやってくる。なんでそれを受けれないかってね、聖霊が望んでいる悔い改めじゃない。あの多くの人は悔い改めながらね、言い訳してるんですよ、サウルみたいにね、まあ、後でちょっと話しますけど、ね、いや神様すいません、本当にすいません、でもですね、ちょっと待ってください、本当に悪いと思うんですけども、考えてみてください、私こういう状況だったんですよ、でこういう状況 で当然だと思いませんか、神様、他の人だってそうだと思いますよ、神様本当にすいません、悪いんですけども、もうちょっと考えてくださいよ、大体あの人がこういうこと言ったからですよ、あの人がこういうこと言わなきゃこうはならなかったんですよ、あ私も悪いけど、あの人もちょっと問題じゃないんですか、神様、ね、あの人も一緒にさばいてくださいよとかやってませんか。なんで他人の罪までかかってくるんですか。自分の罪を悔い改めたらいいんです。で悔い改めってね、すごい祝福なんですよ。ところがね、もう一つね、そうは言ってもできないですよね、人間って固くなだから、聖霊が助けないとできないんです。でね、面白い二つの話をします。一つはね、どっち先にしようかな、小渕美智子さんでいきましょう。これもよく知ってる話、今日は悔い改めのポイントになりますからね。ね、もう陽子ちゃんがまだ1歳だから、もう20、あ、言ったら分かるか、陽子ちゃんの年が20年以上前、ね、陽子ちゃん今もう先生ですからね、20年以上前、20、まあいいや、何年って言わないでおこう。はいね、の話ですね。ヨコちゃんまだ一切生まれて間もなかった頃、ね、小渕牧師はまだクリスチャンじゃありません。海が大好き、海が大好きで、わざわざ自分で船買って持ってました。で日曜日の朝、美智子さんは教会に3回目の礼拝に来ました、ね、お母さんは教会へ、お父さんは魚釣りに。お友達と船に乗って行ったんです。雨が降ってた。で友達はもう昼で帰るって言って一回船戻して帰った。でも小渕さん一匹も釣れてなかったから、連れてっちゃいけない、取れてなかったから、ね、やっぱりね、いやどうしても釣ってね、持って帰ろうと思ったからまた行ったんです。で奥さん胸騒ぎがしてた。そしたらその日ね、すごい風が吹いてきてね、天草の方に行ってるつもりがどんどん東シナ海を行ってた。実はもう一直線で、途中でハッと気がつくん、これはまずいって。もうその時はもうダメなんですよ。で奥さんも夕方ぐらいまで待ってて、妹さんクリスチャンだったからね、山田真紀子さんね、電話して、そしたらね、大丈夫でしょって言うけど、さすがにちょっと心配になってきて、そしたら教会電話して祈ってもらいなさいって言ったんだけど、来て3回目だから最初電話できなかった。それで保安庁に電話したら、保安庁がもうこの時間には捜索船は出せませんから明日出します、しかしこの状況ですから 90% 以上はもうダメだと思っててくださいって言われたので、電話かかってきたうちに、で私は最初出たんですよ。女性だったから、まあ、妻に代わって妻が対応したの。で妻は言ったのは、夫婦は一体ですから、ね、奥さんが祈れば必ず主は答えてくださるから、ご主人はどこにいてもお祈りしてください、私も祈りますからって切った。で私は妻と30分ぐらい祈りました。切った後ね、美智子さん正直ですよ、切ってね祈ろうと思うんですってね、っていくんでね、神様をとって、そしてね腹が立ってくるんですって。なんで漁師の妻でもないのに私はこんな目に遭わなきゃいけないの、神様夫を助けてください、なんでこんな目に遭わなきゃいけないって、あいけないいけない取り出さなきゃってね。そのうちね、あの時もこうだった、あの時もこうだった、あの時もこうだった、あの時もこうだった、こうワンワンワンワンワン怒りが湧いてくるんですって。どんどんどんどん次から次へ。ほいでね、はっと祈らなきゃいけないと思って、やめた、もうダメだ祈れないと思ってね、ほいでね、陽子ちゃんが1歳で別の部屋で寝てたからね、あちょっと子供を見に行こうと思ったんですって。もう祈れないから、もういいですか、肉は怒りしか湧いてこないんです。夫が命が危ない時なのに、これが肉なんです。でそういう状況の人、自分を責めないで、それが肉です。いいですか、それが私とあなたの本当の姿なんです。人間は罪人で情けないけど、そんなもんなんです。ところがね、陽子ちゃんとこ行ってね、こう陽子ちゃん1歳で寝てるのでね、こう布団をカバーかけたの。その時にふっと突然ね、ああ神様、この子にお父さんがいる、お父さんを取らないでって言った瞬間、ドドーッと精霊が臨んできたんですね。これは精霊です、人の努力ではありません。いきなり次口からできた言葉は、私が悪かったんです、私が悪かったんですって、いきなりね、そのね、その部屋にこうひれ伏したんですよ。自分で何でしょうか分からない、こうやってひれ伏してね、私が悪かった、私が悪かった、私が悪かったんです神様ってね、自分で何か分からない、突然もう私が悪かったんですってこう絶唱しまってたんですね。で嵐なんですよ、その日実は嵐だから、船が出てくるからね、嵐で声がかき消される、よかったですね、かき消されるから、もう心から神様、私が分かった、私が分かったんですって言って、それでね、あよこ、この陽子からお父さんを取らなきゃ、私から夫を取らなきゃ、私が悪かったんですって絶唱しながら、ここら辺でふっと思ったんですって、何が悪いんだろうってでも心から本当に私が悪かったら出てくるんです、精霊が導いてるからです。経験ありますか、ない方求めてください。本当に精霊が導く悔い改めってね、奇跡をもたらすんです。その祈りをした同じ時間帯に、まっすぐ東シナ海に向かって吹いていた風が90度角度を変えるんです。これは気象庁を調べれば分かります。それで、まあ、小渕さんの方も叫んでたんですよ、神にね。それでも死ぬと思ったんですって。でね、ちょっと細かい話と感動するけど、まあ、細かい話はしょりますけど、ね、あの少しでも生き延びよう、最後まで生きる努力をしようと思って、ご飯食べようと思ったら、おにぎりが塩辛くて食べれないんですって。そしたら卵焼きね、奥さんの卵焼き美味しかったんですって。でお前の卵焼き世界一だっていつもおだてで作らせてたんですって、そう本人が言いました。でその卵焼きを食べようとしたら涙がこぼれ止まらなくなったって。そしてね、で卵焼き食べて体をくくりつけて船に、死んだ時に死体が浮くように、それでね、ひたすらこう待ってたんです。そしたらね、あのラジオ聞くんですけど、ラジオが雑音で入らないんですって。そしたらね、ハッて見たらね、風がね、向きが変わったんですって。えっと思って、それでラジオ一生懸命見越したけど、風が変わったので、それから必死になってね、やったんです。そしたら五島列島の一番端に赤島って島があって、その赤島からかすか見える範囲のところに船が行ったんです。そしたら漁師が見つけてくれて、引っ張ってこられて助かったんですよ。それでね、朝電話してきた、当時携帯ないからね、その漁師、その赤島の島の人に頼んで電話してきたんですね。で奥さんが電話取った時に、もうすいませんよね、言ってましたよね、あの海上保安庁だと思ったんですって、死体のご確認をって言われたと思ったんですよ。でドキドキしながら、もしもしって言ったらね、俺俺詐欺じゃないって言ってますけどね、あ俺俺俺俺って言ったんですって、ご主人がでね、あ俺俺すまんすまん今赤島とか言ってね。で奥さん何て言ったか知ってますか、その時ね、思わず叫んで絶唱したんですね。早く帰ってきてよって絶唱したんですって、一番最初の言葉が。で帰ってきて牧師になりました。今入院してますけどね、もしあの時悔い改めてなかったら、間違いなくはっきり言います、地獄です、死んでなかったから地獄です。でもあの時神様は助けてくださった。どうして、悔い改めたからです。悔い改めってね、奇跡をもたらすんです。精霊がもたらす悔い改めっていうのは、ね、でもこれ悔い改めの時ね、本当に主の語りが聞こえてくるんですね。ぜひね、そう思ってほしいと思いますね。そしてもう一つね、これは恵みですね。もう一つね、これはね、じゃあどうしたら悔い改めるかって、もうちょっと突っ込んでいきます。祈るといいんです。本当に悔い改めを与えてくださいって で私の妻がですね、まだ東京にいた頃、私と一緒にね、新婚して間もない頃、当時第7礼拝というのがあったの、ね、でその前に準備祈祷があって、私はパウル牧師たちちょっとスタッフ祈祷してたの。でうちの奥さんは岡丸牧師たちと準備祈祷してたので、準備祈祷の時に祈るで感謝をした後悔い改めに入る。で悔い改めってそんな長くしない、いつもは。で岡丸牧師が悔い改めしましょうって言って、こうやって祈り出して、いきなりね、いきなりね、どうぞ悔い改めの霊を、悔い改めの霊を注いでください、悔い改めの霊を注いでください、悔い改めの霊を注いでくださいって、こう異変で祈るんですって。でいつも悔い改め違いからこう、ね、祈ってて、あれもうね、チラッと見たらまだ終わらない、まだ終わらない、ずーっと悔い改めの霊が座りに祈るんですって、異変で。で一緒に祈りながら、なんで今日悔い改めの霊ばかり祈るんだろうと思って、ずっと祈ったんですって。でそれを1時間小1時間祈って、で正解が始まった、夜の礼拝ね。それで別に何もなくて、普通に私はちょっと前の方に座ってて、予言かなんかあったのかな。でうちの奥さんちょっと後ろに座ってたんですけど、礼拝して賛美が始まって、こうやって賛美がね、賛美し始めたら、いきなり何のシチュエーション、伝言環境もなく、いきなり聖霊が臨んできたんですって。それでね、私が悪かったって、何が悪いか分からないんです。私が悪かった、神様すいませんって、こう一生懸命なんかこう賛美しながら、悔い改めが、あ、もう次から次、私が悪かったって言って、でよく美智子さんと一緒、ここら辺でね、何が悪いのかしらって思ってるんですって。でも悔い改めがずっと続くんですって。で涙が止まらなくなったんです、この後なんですよ。で本当に悔い改めて、もう涙止まらなくて、賛美も全部あって、本当に悔い改めた後に、ふっと聖書が置いてあって、聖書をパッと開いたら、エゼキエル書で、ね、なんだっけ、その力、その偶像の力、救い出す、彼をね、救い出すかなんかいう言葉で、生みのお父さんの方のね、救いの約束の御言葉が来たんです。そこで明確に語られたんですって。15年経った時にお父さんはがんでした。がんであと1週間ところで連絡が入ってきました。その時、その15年前、その時与えられた御言葉があった、その力連れ出せっていう言葉なんですよ。その後ユダとイスラエルの血を一本にする御言葉なんですけど、救いの御言葉ね、その瞬間連れ出さなきゃいけないと思ったんですよ。もう15年語られたから、そして連れてきたんです。そして長崎で救われたんです。今天国にいます。で、わかりますかね、あの時祈ってたらね、いきなり霊が飲んだ。で皆さん、今日はね、神様悔い改めって言ったんです。で日本人は悔い改めは得意じゃありません。なんでかわかりますか。勤勉な民族だから。努力することは全然悪いことじゃありません。素晴らしいことです。努力をして見えることあります。でも、私たちは実は罪人なんですけど、聖霊が働かないと認められなかったり分からないんですよ。で本当に聖霊が導く、いいですか、落ち込む悔い改めだけで、暗くなる悔い改め、いわゆる懺悔っていう言葉をもたらす、非常に悪いくらいサタンが持ってきたイメージではなくて、本当に悔い改めがもたらす喜び、救いの喜び、悔い改めを通して与える祝福、それを私たちはもっと見ていくじゃん。で先週座ったけどよく分からなかった人、神の語りかけが実はね、罪がなんかね、こう溢れたりするんですよ。で祈ってみてください。聖霊様、聖霊が導く悔い改めを与えてくださいって、真剣に。そうしますとね、聖霊がね、罪を示してくださったりする。するとね、スキッとしてね、神の声が聞こえ始めます。でもう今日はね、これで終わりますけれども、さっきちらっと言いましたけどね、ダビデはね、あんなにひどかったのに悔い改めたのは、何で悔い改めた、本物の悔い改めだったから。ところがね、悔い改めてダメな人がいるんです。サウルの悔い改めはダメだったんです。第一サムエルの15章出して、簡単に言いますね、サムエルはね、サウルはね、サムエルから言われたんです、ね、アマレク人を連れてですよって、全滅ですよって、女も子供も牛も血の肉も全部殺せって、旧約だからね、今やったら大虐殺ですけど、旧約だからもう全部殺せって言われたんです。でサウルは言われた通り、行くんです。最初ちゃんとしたかった、ケニ人って言ってね、一切抜くしかたをちゃんと取り分けて、で殺しにかかる。ところがね、惜しむんですよ。4節ぐらいかな、もうちょっと後かな、もうちょっと後ですね、もうちょっと後ね、ここら辺だ、6節ね、7節、はい、8節、こうですね。アマレク人の我が子を生け捕りにし、その民は残らず罪を殺した。人は殺したんだ、人はね、王様だけ祈りにして、で8節9節、しかしサウルと彼の民はあがくと、それに超えた羊や牛の最も良いもの、こいつと全ての最も良いものを惜しみ、これを制するのこのただつまらないもの、命のない長生きを殺す人でした。早口ですね、すいませんね。つまり惜しんで命のないものだけを殺したんです。従わなかったんです。ところがその後上げていて、どんどんね、サメルがね、それでこの時悔やんでね、ああサウルは言った通りしなかったって言って、それでサウルと来るんですよ。その後もっと言ってください。 ここ13節、ね、サムエルがサウルのところに行くと、サウルは言った、主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました、言われた通りやりましたよって言ってるんですよ。やってない、嘘ついてる。そしたらサムエル言うわけですね。じゃあ、あの耳に入る羊同士の声は何だって、もうもうめいめいって、ね、もうもうめいめいもめもめって言って、あれ何だ一体ってこういうわけですよね。そしたらですね、サウルは答えるんですよ。いや、これずるいですね。民は羊同士の最もいいものを死んだのです。民のせいにしてる。でも、サウルが王様なんです。サウルが王様だから民に向かって命令できるんです。民が惜しんだってダメだと、殺せって、それでおしまいです。民のせいはできません。でも民のせいにしてる。人のせいにしてる。で、そして、もう一つ言ってる。主に生贄を捧げる、主に生贄を捧げるためです。その他のものは成立しました。いや、違う、これは生贄ですよって言った。だから、神は生贄よりも御子にしたことを好むってなんですよ。神が言われたことに対して、言われた通りしないで、民のせいにし、しかもそれは、いや、生贄なんです。言い訳してるんですよ。そしたらね、サムエルがね、やめなさいってね、まあ、これ飛ばしますもん、ちょっと時間がないからね、言って、いろいろ言った後に、ね、さっきの御声に従わずね、やったということを言って、いいです、どんどん言ってください。ね、それでやっとね、認めるんです。持っていってください。はい、ここです。サウルはサムエルに言った。やっと認める。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて、人を恐れると失敗しますよ、人を恐れると。彼らの声に従ったのです。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私の主を礼拝いたします。すごく悔い改めたように聞こえるじゃないですか。聞こえるでしょ、悔い改めたように。言葉だけ聞いてると。ところがね、サムエルは断るんです。いや、行かないって。お前とは行かない。もう神が主だけだから行かないって言ったらね、サウルがね、こう上着にしがみつくんです。で、叫ぶんです。で、神は国を分けられるって言うんだけど、その後なんですよ。もっと言ってください。はい、その後の言葉がサウルの本音なんですね。はい、もっと。ここです。30節。サウルは言います。私は罪を犯しました。認めてるように見えるけど、この後、しかし、どうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を耐えてください。どうか私に帰ってあなたの神様を礼拝してください。なんで礼拝したいのかって言ったら、面目立てたいんですよ。自分の立場を守りたいんですよ。自分の立場と面目を守りたいから礼拝したいだけなんですよ。こんなの悔い改めても何でもないですよ。全然悔い改めてないですよ。本当に悔い改めた心、砕かれた心はこんなこと言いません。行かないと言われたら、もっともです。本当に行かなくて当たり前です。本当にすいませんでしたって。私なんかは帰り前だけど当然ですって言ったら悔い改めですよ。でも、いや、礼拝行かせてくださいって、礼拝だからすごくいいようにこういうこと、実は礼拝じゃない。自分のメンツを耐えてくださいって言ってるんですよ。こんな悔い改めじゃない。だからダメだったんだ。だダビデはあんなにひどい無茶苦茶なことしたのに、なんで認められたか、彼は本当だったんです。なんでわかるか。子供がね、バテシバから生まれた子供は病気になるんです。ダビデは7日間断食するんで、もう本当に本気で、もう宮に入ってこもって、真剣に悔い改めの神に。で、周りの付き人が見てて、ちょっとびっくりするような悔い改めの。そしたら子供死ぬんですよ。死んだ時に周りの付き人はね、あんまりダビデが真剣だからね、死んだこと言えないんですよ。生きてる時こんなにこうやってやったらね、死んだって言ったらどうするんだろうかって怖かったとかね。ダビデは分かる、周りの人たち見て、あ、死んだのかって。その瞬間ダビデはね、シャワー浴びる、今ではね、シャワー浴びて着替えて宮に入って神を礼拝するんです。で、人々びっくりするんですね。あなた生きてる時あんなに断食してどうしたんですかって言った。ダビデは、いや、私は彼のところに来る、彼はもう私に帰ってこない、神のなさったことは正しいんだって。私は本当に真剣に悔い改めて神を求めて、神は取られたって、神は正しいんだって、私が間違ってたんだって、一言も彼は神に向かって文句を言いませんでした。神がなさったことは 100% 正しい、間違ってない、私が間違ってたんだって、だから神を礼拝したんです。これが悔い改めです。だからダビデはこの後恐ろしいことを間違えた。ありますか。あんなすごい罪を犯してるんですよ。姦淫と殺人ですよ。罪を隠そうとすることまでやったのに。でも彼の悔い改めは本物だったんです。でもね、悔い改めのことはね、なんか否定的に言う人いるけど、そうじゃない。聖霊が導いたらね、これできるんです。聖霊が導いたらでもできないんですよ。で、本当に聖霊が導かれた悔い改めを神に助けていただくと、すごい祝福が待っております。で、多くのクリスチャンが、感謝を通して祝福言うんですけど、周りの教さんが天国の到来って本に書いてある。感謝と賛美で、ある人たちはすごく答えられ、ある人はそうじゃない。何でしょうかってね、感謝と賛美の土台には許しがあるって書いてあるんです。本当に人は許されたことを知ったとき、もうその頃からは感謝と賛美しか出てこない。本当に神の感謝と賛美しか出てこない。で、本当に許された頃から出てくる感謝と賛美は、実に具体的に神の手を動かすって書いてあるんですね。 どういう意味なんね、この聖霊から来る悔い改めっていうのをね、求めてほしいと思います。先週座りなさいって言いました。で、本当に聖霊のもとを求めて聖霊の悔い改めがあったら、いや、神の祝福が来ますよ。で、今リバイバルでしょ、ちょっと半端じゃない祝福が来ると思います。で、人のことを祈るときに人の罪を並べないで、自分と一緒にやってくださいね。旧約の人たちは、私たちの罪をって自分の罪として悔い改めてる。その時にその祈りが聞かれるけど、自分は関係なくて、あの人は悪いけど許してあげてくださいってのは、こんなの聞かれません。それは本当に私との関係の中で許してあげてくださいっていうことを言う時に受け取られるけどね、それをね、どうぞね、覚えててほしいと思います。今日は最後は明るくなってほしかったんですけれどもちょっと真剣になってしまいましたけどね。でも主に真剣に聖霊様に求めて、自分で頑張ってくれためるとね、大体クイクイクイになるから、聖霊に助けていただいて、本当に聖霊に導いていただいて、救い取り込みいただくくらいためをお互い持ってね、素晴らしい祝福をね、本当に見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、今日は悔い改めっていうことに的を絞って主が導かれたのでお話をしました。主様、お話ではなくて、一人一人が人に言われてではなくて、本当に聖霊の助けの中で救いに至る悔い改め、喜びに至る悔い改めをどうぞ与えてください。そして本当に十字架の恵み、十字架の力、十字架の愛を具体的に生活の中で体験して、神がどんなに素晴らしい方か、神がどんなに真実な方かを一人一人が見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。祈りたいと思いますけれども、今日も話しましたけれども、罪があると祈りが届きませんので、まず聖霊によって悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天様、一人の心の叫び、願いと求めに応えて、体を癒し、心を癒し、問題に対して解決を与え、主は一人一人に豊かに祝福してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒しされよ。イエス様ってみせる。なんかですね、こうすごく精神的にちょっとこう不眠だったりする方がいるんですけど、その方はどこかで、許してない人がいます。で、許してない人がいて、それがちょっとあなたによってすごく大きな負担になっています。確かにあなたは許せなくても東電というか、東電のようなことを受けました。でもあなたはその人に関して、その人を見てというのではなくて、神様の前に許しを宣言しなさい。聖霊様に祈りなさい。そして許しを宣言しなさい。そうすることによって、すごくあなたは解放を受け、自由になります。あなたが祝福を受けれるようになります。あなたがこうなんかこう今こう苦しんでいる一つの大きな理由は、その許してない人がいるからです。許しを宣言しなさい。許しを宣言しなさい。その時あなたは自由になると言われます。足のひだですかね、ひだが調子のある方、そこに手を置いてください。主よ、イエス様というのひだよ、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。一人一人にあなたが働き、豊かな身を通らせてください。ありがとうございます。感謝します。経済のことで求めている方、その祈りは届いています。もうしばらくの忍耐です。もうしばらくです。ここであなたは投げ合いになってはいけません。神様の前に忠実に捧げ、忠実に従っていきなさい。まもなくその経済における神の手が動き出すのをあなたは見ます。こんなに忠実にやってきたのに何も変わらないんじゃないかって思っていたんですけど、そうじゃありません。もう間もなく動き始めます。忍耐強く感謝を下げ、境内において神に忠実でありなさい。非常に豊かな神の祝福が始まります。あと、神様の言葉に明らかに逆らってしまった、ただ言い訳してるんですね。でも仕方ない、こんなこと言ったってこういう状況だったら仕方がないんじゃないかって言ってるんですけど、その言い訳をやめて、神様の前に、確かに神様の前に私は従えなかったということを認めて、聖霊様に助けて、そのことを認めて悔い改めなさい。その時にはすごくなんか驚くような祝福が開かれてきます。言い訳をやめて認めなさい。そして本当に悔い改めなさい。神様はその時になんかちょっと驚くような祝福を用意されています。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人一人に触れ働いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。 アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。週報をご覧になってあげたいと思います。週報の内側ですね。今日この後大礼拝の後ミニストリー